型材の新企画運用会社に聞くですが、本日は大空投信さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは取締役会長の柳谷敏郎さんです。本日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
まずはですね、運用会社としての遠隔運用哲学や特徴、また運用資産残高ですね、こちらについても教えていただければと思います。
はい、当社は2014年の2月に青空銀行グループの資産運用会社として設立いたしました。当社は個人の皆様の大切な資産を守り育てていくこと、また金融機関の皆様には経営にとって重要な資産運用業務に関するお手伝いの役割を果たすことを使命としています。はい、皆様の資産運用に際して長くお付き合いいただける運用会社でありますよう、信頼される投信商品と生きた情報のご提供に継続して取り組み、世界の変化を的確に捉えつつ、国内外の株式市場、債券市場などあらゆる資産の中から中長期的な運用に最もふさわしい商品をご提供させていただいております。具体的にはパートナーである海外の運用会社と連携し、グローバルなネットワークを通じた分散投資や優れた運用手法などを商品化しています。はい、運用力に強みを持つ特徴的な運用会社の、商品をエンジンとして、他の運用会社様とは差別化を図っていくことも特徴の一つです。
青空投信さんといえばですね、全蔵、シリーズ、こちらが主力商品として知られていますが、このファンド、それからですね、昨年末に設定された日本の株式に投資を行う幕開き、ジャパンコアルファですね、こちらにつきましても、どのようなファンドなのかご説明ください。
はい、ありがとうございます。全蔵は2014年の8月当社が設立されたその年の夏にですね、限定追加型で青空新グローバル分散ファンドの愛称で、当社設立後の第1号の資産複合型、いわゆるバランス型のファンドです。以降同様の運用手法で設定したファンドの総称を全蔵シリーズとしています。
これ全蔵ってだんだん増えていくっていうのは全蔵なんですか？
おっしゃるそうですね。ちょっとその名前の由来もあるわけですけども、当社が設定するファンドはお客様の大切な資産を守り育てていく運用会社になるという志を体現する商品でなければならないと考えておりまして、お客様に成功体験を経験してもらうということをテーマに、お客様の資産のコアとなるバランスファンドの開発を行いました。
成功体験ということは結局その基準価格がちゃんと上がっていって、資産が増えていってるぞと、いうことを感覚として、持ってもらえる、そういうことですよね。
そうなんですね。実際の運用はファンドオブファンズ形式で、運用にあたってはディメンショナルアイランドリミテッドが運用する投資信託証券を主要投資対象としています。いわゆるファンドオブファンズの形ですね。
マザーベイビー形式ですか？
そうですね。ディメンショナルアイランドリミテッドは1981年にデイビッド・ブースによって創立された、経済分野、特にシカゴ学派の世界的に著名な学識経験者がコンサルタントを務めておりまして、したがってディメンショナルというのは学術的研究を応用した運用を実践しているという運用会社ですね。
このディメンショナルアイランドリミテッドですね、このディメンショナル、これ全体での運用資産残高ってどれぐらいあるんですか？
今現在ですね、7300億ドルを超えてますので、
7300億ドル、
日本円でいうともう110兆円を大きく超えてるという、非常に大きな運用会社ですね。
そうですね。
スマートベータという言い方もされますけども、インデックスに勝つということを、目標にしている運用会社ということで、そのファンドを使って我々全蔵シリーズは、商品設計上ゴールベースアプローチと、
ゴールベースアプローチ、
一人一人の人生の設計っていうのは、いろんな形があると思いますけども、資産運用に関してはある一定の時間である一定の、リターンを得られるという、これが目標に置けることが資産運用というか、ライフプランを立てられやすい
と。ゴールありきで、ゴールきっちりと初めからも定めた状態でアプローチしていくということ、
そういうことですね。特に10年前ですので、まだ資産運用が浸透してない中、先ほど井上さんおっしゃっていただいた、成功体験というのを意識して、全蔵では5年で 15% の基準価格の上昇、つまり1万円が1万1500円を目指すということで、すでに あの全蔵シリーズは10年間で37ファンドを設定してきましたけども、うん、これまでの、はい、29ファンドが実際にその1万1500円を達成して、うん、実際には5年かからずに平均でいうと2年3ヶ月でゴールに達したという、はい、これが まさに成功体験
です。成功体験を
おっしゃる通りですね。
この低金利の時代に5年で 15%、はい、それだけでもすごいのに37ファンドのうちこれまで29ファンドが、達成したと。
そういうことですね。
で、その平均運用期間2年3ヶ月というと非常に高い利回りで、それこそ全増したわけですね。
いや、ありがとうございます。もうまさに皆さんの資産も全増ということで、はい、まあ全増の由来は実はですね、はい、実際の運用は世界の株式約1万1600銘柄と、はい、それから先進国債券で、まあ、こちらはバランスで安定的にと。
分散投資ということですね。
そういうことですね。もうまあ分散投資の原則ということをやってて、はい、で、さらに2つの工夫ということで、その一つが、はい、今井上さんおっしゃっていただいた株式の実質的な組み入れ比率を計画的に、まあ、実際には月末にですね、はい、5% ずつ12ヶ月、はい、つまりそして1年後には 60% へと段階的に引き上げるという時間分散をファンドの中に持っている株式全増と、はい、まあ、これは実は名前の由来と、はい、いうことで、まあ、さらに収益率 15% 達成後には安定的な債券運用に切り替えるということで、はい、お客様がいつ売るかを心配する必要がないという安定運用に切り替え、うん、そしてその日からは信託報酬も引き下げるというお客様本位の運用をしておりますというこういうパッケージなんですね。
なるほど。信託報酬ってやっぱり株式入ってれば当然高くて
どうしても高くてい
いものなんですが、はい、債券に変えたのにそれなのに信託報酬このままではというので、そこの部分も
切り替えて、
もうこれはゴールベースでゴールに達しているので、そこから株式の下落等で基準価格が下がることはあっては、はい、そのお客様の、なるほど、
守れないというで、ね、守り育てるの、まあ、両方の側面からと、
う
ん、
はい、となると37ファンドのうち29ファンドがもうゴールを迎えたと、はい、まさにゴールということなんですね。
まあ、残りの8ファンドもまだ、うん、最近設定のものもあるという意味なので、はい、ね、順調に、まあ、ゴールを目指して今動いているというところです。
ゴールベースアプローチ、はい、そのゴールまで行ったらそこからは債券でっていう、これは一つすごい特徴的なものですね。そうですね。ずっと株式で運用してって、うん、残高増やしてって、という方が運用会社としては、はい、私も運用会社いましたので、ありがたいはありがたいんですが、はい、お客様方に考えた時はというので、このシリーズを出されてると。
そうなんですね。特にやはり初めて投資する方はまだまだ日本にはいっぱいいらっしゃって、はい、でその時にやっぱり怖いというですね、投資って怖いというその怖さをですね、はい、まず入り口は時間分散と、うん、それからまあ全体で言うと、今井上さんおっしゃった株と債券のバランスを取ることで、うん、はい、まあ、株が急落してもそのショックをきちんと和らげられるということで、うん、かつ、まあ、一定の、はい、リターンを上げられたところでは、うん、一旦ですね、もう一回次を考える時間を持っていただいて、うん、また次に投資をしていただけるようにと、まあ、まずスタートを切っていただく、うん、ファンドとしては非常にいいものができたかなというふうに思ってます。
これね、はい、NISA の枠で買えないんですか、これ。
実は新NISA というのが昨年から始まりまして、はい、うん、新NISA の対象が実は期間が20年以上というのが、
ね、
まあ、当局の方から出ましたので、
う
んうん、5年という期間を区切った全増シリーズは実はその意味ではNISAの対象ではございません。
そうですよね。
なので、はい、我々は、まあ、昨年の、初めから全増シリーズは新しいですね、全増プラスというシリーズをスタートして、はい、全増のコンセプトを生かしてより長期で運用するという、はい、まあ、20年超の時間に伸ばして運用期間が長く、まあ、比較的若い層の方々にも資産運用に活用していただくという、まあ、新NISA対応のファンドが、うん、全増シリーズでも全増プラスという新しいファンドを立ち上げました。
こちらは NISA の成長投資枠、
ね、
ということですね、はい、こちらについてももちろん5年でゴールベースとかそういうことではなく、はい、20年以上の
そうですね、
長い期間にわたって、
その意味では自由にゴールを設定できるよりちょっとまあ発展系でもあると、うん、なるほど、いうふうにお考えいただければと思います、
は
い、
あと鉄さんって出ましたね、これは何でしょうかね。
これも実は全増シリーズがスタートした2014年の翌年にはですね、はい、この後おそらく積み立てとか、うん、まあ、若い人たちの資産形成が始まるだろうと、日本でも広がるだろうと、はい、その意味で言うともう株 100% でコツコツと積んでいくということが、うん、まあ、イメージとしてはあったので、徹底分散と、うん、青空徹底分散グローバル株式ファンドという意味で愛称、うん、鉄産というのを設 定して、もうだから運用が10年、ほぼ10年を迎えておりまして、昨年は、幸いにも R&I のファンド大賞、2024の優秀ファンド賞をいただきました。
うん、これ、株式だけということは、はい、先ほど言われた、全蔵シリーズでね、世界の株式1万1600銘柄と言われました、はい、その株式の運用している部分というか、はい、そこ、これユニバースというか対象は一緒ということですね。そうです。
共通の、対象ファンドで、まあ、1万1600銘柄っていうのは先進国、新興国合わせて50カ国弱。
はい。
まあ、その意味では、インデックスを、まあ、4倍から5倍上回るという、より分散して、はい、まあ、彼らのディメンショナルの運用の特徴である、はい、ポートフォリオ全体に、まあ、割安、それから小型、はい、企業の収益性という、まあ、3つのファクター、3ファクターモデルというものを使うことで、長期的に市場のインデックスを上回ることを目指しているというスタイルですね。
は
い、
徹底分散、
はい、徹底です。
徹さんって徹底分散の徹ですか。
はい。もしかして井上さんの、
そうなんですよ、ね。私相性ですよね。
相性ね、ご相性とご相性ね。はい、やっぱ井上さんのようにしっかりと育って、成功するようにというのと、はい、まあジャリンコ知恵が好きなんで私は徹さんっていうちょっとそこも引っ掛けたんですけど、まあ、
なるほど。はい。はい、これじゃあ全世界を丸ごと投資するっていうことですね。
そうですね。こちらは、このファンドは、実は積み立て投資枠にも登録しておりまして、
はい、
一部の販売会社さんでは、うん、積み立て投資でも、やっぱりこうやってインデックスに勝つような、徹底分散、
はい、
世界への投資機会というので、う
ん、
まあ、先進国だけではなく、新興国も入っているので、今で言えばインドの成長とかですね、はい、そういったものに対しても、うん、投資機会をご提供しております。
それでですね、私、冒頭、ご紹介しました、幕開き、それからジャパンコアアルファですね、はい、こちらについても教えてください。
はい、我々としては、まあ、世界への投資機会ということをご提供するとともに、うん、やはり日本のお客様に、うん、日本の株式市場に、資本市場に、
はい、
お金をぜひ投資しようしていただきたいということで、はい、まあ、日本のここに来ての変化という意味で、うん、日本企業の本源的価値に注目ということで、日本の割安銘柄を日本の個人のお客様に、それも長期的な資産運用に適するというものを考えて、昨年の11月12月に日本株のファンドを日本ということで幕開きと、それからジャパンコアアルファという日本のファンドを設定しております。
はい、
で昨年11月に設定した青空日本株式アライメントファンド、これが愛称幕開きということで、はい、日本では初めてオービス社が公募投信ということで、はい、まあ、オービス社は、日本では年金さんには、
ね、
ファンドを
運用
と、
ね、
はい、さすがよくご存知ですね、はい、しかもまたパフォーマンスに連動した運用報酬体系という、うん、なかなか特徴のある運用ということ で、
ね、
特にやはり、
う
ん、日本の企業のガバナンスの改革、うん、それから企業の成長戦略の具体化といったような、
はい、
まあ、それが、株価と、価値に比べて割安であるといったものに対して、うん、まあ、エンゲージメントなどをしながら投資をしていくというスタイルです。
はい、
投資対象について幕開きはですね、うん、運用成果としてベンチマークを上回った場合のみ成功報酬を受領するということで、逆にベンチマークを下回った場合にはファンドに対して払い戻しを行うという、まあ、リファンダブルというような、まあ、私は世界ではこのオービス社しか
払い戻しがあるんですか。
払い戻しなんですね。これは要するにお客様にはアルファを提供することが、自分たちの運用のまさにポリシー、目的であると。それが果たせないときには、お返しするという、もうまさにお客様と同じ目線に立ったアライメントと、同じ方向を向いたという非常に特徴ある運用会社ですね。
通常だと、基準価格1万を超えて、はい、それを超えましたと。
はい、
そうすると、当然その成功報酬が出て、はい、そのハイウォーターマークっていって、その一番高いところを超えないと、次は発生しないっていうのはありますけれども、ベンチマークをまず設定して、それを上回った部分、報酬で取ると。
はい、
下回った場合、報酬の払い戻しを行うと。
そうなんです、ね。
これもう政務ボードの本当に最たるところですね。
そうなんですね。だから私5年前にこの運用会社を知ってからは、うん、
はい、
ずっとまあ5年間いろんな意味でのデューデリをして一緒に、うん、日本での設定ができないかっていうのに時間をかけたんですけども、はい、うん、やはりこのような、運用と資産運用の非常に本質的なお客様本位の、はい、まさに、うん、資産運用会社と一緒に日本のお客様に、こういった商品をご提供したいということで、まあ、彼らの、まあ、ボードとも、トップとも、うん、運用者とも、去年の3月にロンドン、バミューダ、サンフランシスコと回って、はい、まあ、徹底的に話をして、まあ、こういったことをスタートできて、
なるほど、
これはまあ、ぜひ日本のお客様にも、はい、ご活用いただければというふうに思っております、
は
い、
さてもう一つジャパンコアルファ、はい、こちらは昨年12月ですね、
はい、はい、そうですね、こちらも実は割安株という意味では同じなんですが、うん、まあ、特に日本の大型株を主要投資対象として、はい、こちらはまあ海外の投資家の目線ということで、うん、イギリスはヨークで運用しておりますけども、はい、企業の本源的価値よりも割安だと判断され投資魅力度の高い株式に、まあ、逆張りということで、はい、投資を行ってます、うん、これもファンドもファミリーファンド方式で運用なのですけども、はい、マザーファンドの運用指数の権限はマングループの、まあ、GLG パートナーズに委託をしております。はい、
GLG。
はい。はい、なるほど。まあ、このファンドの運用チームは、海外の投資家から、まあ、ヨーロッパを中心に高い評価を受けて、今、ヨーロッパでは最大級の日本株運用戦略ということなので、日本の企業の大企業のトップも、この経営トップも運用拠点を、訪れることで、まあ、その意味では、通常の意見交換だけではなくて、いろんなエンゲージメントも含めて、日本企業に対する深い洞察につながってるっていうのが、この運用の特徴ですね。
マングループなんですね。
そうなんです。
マングループは、日本で、機関投資家のみならず個人にもですね、はい、非常に昔からですね、根強いファンいらっしゃいますからね。
私ももちろんマングループは存じ上げてたんですけども、はい、今回我々初めて、去年からこの、日本株ファンドと、まあ、もう一つちょっと違うクライメートインパクトっていう、これは機関投資家さんに向けての新しい ESG のファンドもご一緒させていただいたりして、うん、まあ、こういった意味で独自のアイデアとそれからグローバルな運用会社の皆様とのネットワークを駆使して、うん、はい、日本の金融機関の皆様、そして個人の投資家の皆様に資産運用のお手伝いをすべくということで商品開発を進めております、
はい、さて今最後の部分でちょっとヒントありましたけども、はい、柳谷会長がですね、はい、お考えになられている運用会社のあるべき姿、
はい、
これはどういったものでしょうかね。
そうですね、あえて青空投信を作るときにやはり考えたのは、うん、本当にこの後お客様のためにいかに、資産運用というものを広げられるかと、
はい、
まあ、それをなんとかですね達成したいということを考えて、設立しました、はい、したがって今資産運用立国という言葉が出てくるようになった日本をですね、うん、さらに、うん、まあ、業界を挙げて皆さんと一緒にですね遂行していけば、はい、まあ、まさに未来に役立つ金融の、うん、一つの大きな柱として資産運用業ができるのではないかなというふうに思います、はい、うん、まあ、また我々、まあ、製造業ですよね、はい、資産運用の商品を作るというとともに、はい、もう一つはやはり、実際には販売会社の皆様が一人一人の人生に寄り添ってアドバイスを行うという、はい、いわゆるフィナンシャルアドバイザーあるいはフィナンシャルプランナーといったことをされている皆様と、はい、我々資産運用業が実際にパートナーシップをきちんと結び、はい、お客様の様々な悩みを抱えているということ、うん、そして販売会社自身の皆様が、いかにこう販売を進めるかといったようなこと、はい、預かり資産営業を進めるかという、うん、そういったお悩みにも寄り添って我々と正反一体となって個人のお客様に満足いただけるような資産形成資産運用に資するような商品を作ってそして分かりやすい情報をご提供することが大切だというふうに考えております、はい、
なるほどね、
はい、まあ、また今インベストメントチェーンとかですね、うん、非常に難しい言葉も出てきますけども、はいはい、私はまあ大きな流れと、うん、まあ井上さんもよくおっしゃる需給が全てという意味ではですね、はいはい、ちゃんときちんとまた需要はあるわけで、うん、そういうパイプラインをきちんと作っていく大きな流れを作っていくことが我々資産運用業の果たすべき、うん、役割だという意味で、うん、投資すべきマーケットは世界にはいっぱいありますけども、うん、今やはり日本においては既存の企業、まあ、ここの変革というものが非常に重要だというふうに思いますけども、はい、
ね、
同時に新たにスタートする、うん、まあ、若い人たちのスタートアップだっていうのが実際に動き始めてますので、はい、そういった企業への投資も必要なんだろうというふうに考えております。したがってまあこの後はそのような市場を生み出す力を資産運用業界自身がまあ持てるようになると個人のリスクマネーも直接市場にまあ導くことにつながるのではないかなというふうに夢を持って考えております。
その最後の部分個人のリスクマネーを直接市場へという部分も法制度含めてずいぶん前から言われてはいるんですけれども ね、今お話ありました資産運用立国への道がやっと開きつつある。新ニーサもそうですし
本当そうですよね。
そういった中本当にね最後の新たなマネーフローを作るっていうところ、非常に共感しますね。
ありがとうございます、
はい、最後になりますがリスナーまた、日本の個人投資家に向けてですね、メッセージをお願いします。
はい、ありがとうございます、当社はまだ2014年に設立されたわずか10年ちょっとの会社であります、うん、ただ 青空投信は設立以来お客様の大切な資産の形成にお役に立ち豊かな人生を過ごすための商品を提供することを企業理念として掲げております、うん、優れた運用手法による世界への投資機会をご提供してまいりましたし、これからもそれを続けてまいりたいというふうに思っております、さらにまあ昨年よりは新NISAということで、はい、NISAの対応で、まあ、井上さんおっしゃった通りで、これから個人のお客様がいよいよ資産運用の本格化ということで、まあ、そういった意味では貯蓄から投資へという言葉もあるんですが、私はまあ最初から投資へという言葉を実は使っておりまして、はい、まあこれからの当て物の投資ではなくて、やっぱりこれからの投資は本源的に成長するところにお金を置くということがお金の成長を促すんだと、まあそういったことをご一緒にして考えていきたいというふうに思っております。まあその意味で、積立投資枠に鉄さんを登録したり、成長投資枠に全蔵プラス、あるいはまあ64といったようなバランス型のファンドの、商品を導入しておりますので、まあ、グローバルな、昨今のグローバルな株式投資の流れの中で、まあ、そういったものを徹底的に広めるということと、同時に、我々日本人にとってのマザーマーケットである日本株市場でも、日本企業の本源的価値に注目した割安銘柄をお客様の長期的な運用に、日本株も資するということを加えております。まあ、青空投信はこれからの10年もぜひこういった企業理念を実践して真にお客様のためになる商品サービスの開発提供力を磨いてまいるつもりであります、そしてこのことにより日本に新たな投資の文化が、広げていくということを夢見て頑張りたいと思っております、
柳谷さん本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。